ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームペリカンさん。桃さん、桃館スタッフの皆さんこんばんは。桃さん、お風呂は好きですか？一日の汚れを落としてリフレッシュする場所だと思いますが、実はお風呂っていろいろなアイディアが浮かんでくる場所だと思いませんか？実際とあるアンケートで、いいアイディアが浮かぶ場所は？と尋ねたら、1位お風呂、2位布団の中、3位移動中電車やバスという結果が出たんだそうです。私の仕事柄、新しいアイディアが必要で常に考えているんですが、机に向かってアイディアをひねり出そうとしてもまず出てきません。過去を振り返ってもいいアイディアは大体お風呂の中なんです。実はちゃんと理由があって、聞いたところによると、アイディアを出そう出そうと踏ん張っている時は脳はベータ波になっているのですが、リラックスしている時はアルファ波が多く出ているんだそうです。そしてそのアルファ波が多く出ている時に、脳は新しいアイディアや解決方法が浮かんでくるということなんだそうです。いいアイディアというのは脳がリラックスした状態の時に生まれやすいんですね。ももさんはいかがですか？思い当たることありますか？さて、そろそろお風呂に入ってこようかな。ペリカンさん、お便りありがとうございます。面白い話ですね。お風呂の中は一番いいアイディアが浮かんでくる場所。でも確かにそうかもしれないですね。お風呂ってリラックスしていますもんね。何かをしてたりするけど、体を洗っていたりシャンプーをしていたり。でもそういう時って頭はなんかいろんなことを自由に考えていたりとかってしますし、湯船に浸かっている時とかもリラックスしてポーっとしている時にふっとアイデアが浮かぶことってありますもんね。皆さんはいかがですか？アイデアももちろんそうだし、私は曲を作ったり歌詞を考えたりとかする時も結構お風呂の中でヒントが浮かぶこととかってあります。基本歌詞を書くの結構机に向かってってことは私多いんですけれども、それでもやっぱりちょっとこう行き詰まっちゃったりする時があって、それでああどうしたらいいかななんて思いながらちょっとお風呂に入って、でお風呂入ってる時に、あ、このタイトルいいかもなんていう風にアイデアがこう降ってくるじゃないですけれども、浮かんでくるっていうことは今までもあったような気がしますね。そう、曲とかのメロディーもよくね、歩いてる時にふっと浮かんでくるっていう方も多いですもんね。そういう話聞いたことありますよね。お風呂もそうだし、あと運転してる時とかも私こう何気なく、別に全然考え込んでてとかじゃなくってね、何気なくふっと思い浮かんで、あ、これそうかなとかってなることが曲作りと限らずやっぱりあったりとか、そう、お手洗いで浮かぶって方もいらっしゃいますよね。だからやっぱりこう何か考えなきゃ、アイデアを出さなきゃって机で頑張っている時、そういうこう脳がモードになっている時よりもふっとリラックスしている時のが出てきたりするのかもしれないですね。眠る前とかもこう、あ、これいいかも、うん、こっちもいいかも、そしたらこれとこれをしたらこういう風になるよな、あ、じゃあこれもいいのかもしれないとかって一人で盛り上がっちゃって目が冴えちゃうこととか皆さんはありませんか？私時々ねあるんですよね。でもそう、お風呂で浮かぶアイディアっていうのは 何もないから、そこにこうメモしておくってことができなくて、お風呂出るまでそのメロディーを歌い続けなきゃいけないとか、メロディーが浮かんだ時はね、とか何かさ思いついたこともずっと忘れないように忘れないようにってしなきゃいけなくなるじゃないですか。そんな時に実はお風呂でも使えるメモ用紙とかペンっていうのが売ってるんだそうですよ。専用の濡れても大丈夫っていうようなものが、そういうものをお風呂場の近くに置いておいて、なんか浮かんだらパッとメモをするときっと忘れないで、いいアイディアをまたお仕事に生かしたりとかもできるのかもしれないですね。聞いたところによると、エジソンとかアインシュタインとかレオナルド・ダ・ヴィンチもメモ魔だったんだそうです。だから歴史的な偉人とか天才はみんな共通してメモを取ることを大事にしていたなんていう話を聞いたことがあるので、お風呂で出たいいアイデアも絶対メモをしておいた方がいいのかもしれないですね。ちょっと私もやってみようかな。ペリカンさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、0120-00-6452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム藤山さん、桃さんこんばんは。春は引っ越しが多い季節ですよね。僕は昔引っ越しのアルバイトをしていたことがあり、この時期引っ越し屋のトラックを目にするたびに当時のことを思い出します。もともと体を動かすことが好きで体力にも自信があったので、それなりに楽しく働かせてもらっていましたが、やはり大変なこともたくさんありました。ここで引っ越しを控えている人へ、引っ越し業者ががっかりするシチュエーションをお伝えしておきたいと思います。かっこ笑う。お客様ご自身で荷造りを終えておいてもらうというプランだったにもかかわらず、当日行ってみたら全く荷造りをしていなかった。これは本当に困ります。僕がバイトしていた時にこのようなことがあって、朝一で行ったにもかかわらず一緒に荷造りしてから運び出して、日付が変わっても終わりませんでした。かっこ涙。業者によっては荷造りがされていない場合帰ってしまうこともあるそうですので、お気をつけて。あとちょっと困ったケースも、タンスの中身はそのままでいいですよというプランもあったりするのですが、さすがに重いので運び出すときは引き出しを一つずつ外して運びます。いざ引き出しを外したら女性の下着がそのまま丸見えに。バイトの僕もお客様もめちゃくちゃ気まずい思いをしながら目を背けて運びました。かっこ笑う。タンスはそのままプランも中身を見られることをぜひ知っておいてください。また新しいお家で大きな家具をどこに置くか決めていなくて、いざ運び込んでからやっぱりこっちにと思ったら、入らないからこっち向きにと重い家具を持ってうろうろ移動させられること、これもかなり困ってしまいます。引っ越しの日よりも前にサイズを測って家具の配置を決めておいてください。引っ越し業者さんにも気持ちよく仕事をしてもらうためにちょっとの配慮を持っていただけると、より迅速に丁寧に仕事をしてもらえると思いますよ。ご参考までに。 藤山さん、お便りありがとうございます。春はお引越しが多いですからね。これはすごくいいことを教えてもらったなという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。私も数年前にお引越しをしたので、このお話すごくわかる気がします。本当そうですよね。こういった話ってね、多分事前の打ち合わせの時にはきちっと教えていただいてるはずなんですけれども、やっぱり引っ越しが近づいてくるとやることがいっぱいあったりして、こう教えてもらった話がどこかこう忘れちゃったり抜けちゃったりとかして、ああそうかそうだよなみたいなことが起こることってあると思うんですよね。そう、まあどれも大変そうですね。いや、それは荷造りしてなければ引っ越し業者様ももう帰りますってなることきっとありますよね。よほどお荷物が少ない方ならその日でもなんとかなるのかもしれないけど、私は家族みんなで引っ越しをするときはもう荷造りだけで何日かかっただろうって思ったのでね、それはやっぱり引っ越しの日までに計算してね、ちゃんと終えておかなきゃいけないだろうなと思いますし、それからこのタンスの話、そう、確かにタンスの中身は出さなくても大丈夫です、引き出しの中そのまま入ってても大丈夫ですっていうのあるんですよね。でもよくよく考えてみてください。全部の引き出しがパンパンに詰まった状態であの重たいタンスを運ぶの大変じゃないですか。てかもう不可能に近いですもんね。だから中身はそのままでもいいんだけど、やっぱり運ぶときはすべて引き出しは外して、タンスのまあその枠の部分というか外側の部分だけ運び、引き出しを一つずつ運びってされますもんね。だからそのまま見えたら恥ずかしいものはやっぱりちょっと何か考えないと、お客さんはもちろんですけれどもね、お仕事される方もちょっとたまらないですもんね。それから重い家具をあちこちっていうのもそりゃ大変だろうなと思います。絶対ねもう新しいお家は決まっているので、引っ越す前にちゃんと家具の配置は決めておいてあげた方がいいですね。あとね、なんかよく困ってしまう話で、良かれと思ってお客様はしてしまうことだけど、引っ越し業者さんからすると、あちょっと今困るなみたいなこととしてね、あの何かこう食べ物とか飲み物を勧めること、特に手料理とか、熱いものは熱いうちにどうぞ、冷たいものはぜひ冷たいうちに、行ってお疲れでしょうからお昼休憩ですよね、ぜひ食べてくださいとかっていうのをやられちゃうのが、やはりお仕事の手順があったりとか、お昼時だからってお昼を食べるとは限らなかったりするそうなので、仕事の手順を考えてお昼休憩を入れていたり、また逆にこうあまりお腹に物を入れすぎちゃうと重いものを持って運ぶのに辛いから、皆さんそれぞれにきっと合う量のお昼を用意されていたりするかもしれないので、こう差し入れを押し付けちゃうっていうのはあまり喜ばれないんだそうです。それでも何かをっていうんだったら、あのペットボトルの冷たい飲み物とかを用意しておいて、お好きなタイミングでどうぞ飲んでくださいとかならね、それぞれのタイミングで飲めたりするので、大きなペットボトルで紙コップをいっぱいつけて皆さんでっていうよりも、小さなペットボトルを人数分あった方が助かるんだそうですよ。いやー大変なことだと思います。引っ越し業者さんも特にこの春の忙しい時期はたくさんの引っ越しをね一度にこう抱えていると思うので、皆さんがちょっとでも気持ちよくお仕事してもらえた方が結果的にお客様にもねいいサービスにつながるのかもしれないから、こうお客様の私たちの方も考えなきゃいけないなって思いますね。藤山さんありがとうございます。もう一つお便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネームもかさん、ももさんこんばんは、初メールです。私は今大学生でずっとファミレスでバイトをしています。ファミレスはいろいろな世代の方がいらっしゃる場所なので、長年バイトをしているとユニークなお客様がいたり、困った状況になることもあったり、時に私が失敗して迷惑をかけてしまったり、毎日いろんなことがあります。その中からいくつかご紹介しますと、ドラマで見たような夫婦喧嘩をされている方たちがいて、最後に女性が男性にお水をパシャッとかけて立ち去りました。本当にこういうシーンってあるんだなと驚き、慌てておしぼりを持って走りました。 またまたいつもご来店いただいている若い男性2人が何やら険悪な雰囲気で喧嘩しているなぁと思ったら、漫才のネタ合わせをしていただけでかっこ笑う。いつも夜に来店して勉強しているのかと思ったらネタを作っていたことが分かったり、ご年配のご夫婦にドリンクを注文の際に冷凍2つと言われ、大学生の私には意味が分からなくて不思議な顔をしていたら、冷たいコーヒーだよ、知らないの？と言われたり、そんなの知りませんよ。本当いろんなことがあります。私のつい最近の失敗といえば、夜入ることが多い私がたまたま人手が足らなくて日曜のお昼に入った時、いらっしゃいませ、こんばんは、と笑顔でいつも通りの挨拶してしまい、お客様にこんばんはと笑われてしまったり、ももさんもアルバイトしたことはありますか？何かエピソードがあったらぜひ教えてください。もかさん、お便りありがとうございます。ファミレスでアルバイトをしてらっしゃるんですね。ほんとファミレスにはね、いろんな世代の方もいますし、朝から夜遅くまで空いている場所なので、その時間帯によってもまたお客様のタイプが変わったりとか、いろんなことが毎日起こっているんだろうなって思いますよね。いやー、でもドラマみたいなことあるんですね。お水パシャとかって現実にはね、なかなか見る機会はないですけれども、わあ、それはきっと多分もかさんがあのおしぼりを運んでくれたその優しさに少しだけでも心の傷が癒えたんじゃないかなと思いますけれども、あとね、なんか漫才のネタを作るとかっていうのは聞いたことありますよね。芸人さんたちが夜のファミレスでこうネタを作っていたりとか。確かにそう、あの私もカフェとかファミレスとか昔ね、結構こう歌詞を考えたりするときに、お家でずっとやっててもなんかなんだろうな、うまく進まないななんていう時に、ふとそういう場所でちょっと空いてる時間帯にやらせていただくと、いろんな方を何気なくこう人間観察しながらヒントをもらえたりすることもあって、やったことあるんですけど、同じですよね。多分芸人さんたちもそういう場所でネタを作ったりとかされているんでしょうけれども、ネタ合わせまでしているとすごく演技が上手だと確かにちょっと驚いちゃいますよね。喧嘩してるようなシーンだったりするとね。それから5年先輩の方もいらっしゃるということで、そうジェネレーションギャップですか、知らない言葉もありますよね。伝わらないようなんてなっちゃいますよね。私もね、もかさんと同じことやったことがあります。必ず夜しかライブをしないあのライブの会場があって、もう本当に数えきれないぐらいその場所でライブをさせていただいてて、いつも皆さんこんばんはの一言から始まるのがすっかり私の中で当たり前になってて、たまたまその日だけ珍しくお昼からのイベントがあって、同じ場所で、でも室内なんですね。だから外が全然見えないから、昼か夜か中は全くわからない状態で、お昼のライブでこんばんはって始めてしまって、お客さんがわって笑ったことはありました。そう、バイトの失敗はみんなあるんじゃないかな、それぞれね。たくさん私もきっとやらかしながら頑張っていたんじゃないかなと思います。こうパッと思い浮かぶ大きな失敗は出てこなかったんだけど、でもね、いろんな失敗しながら、怒られてへこんだり励まされたりしながら、いろんなアルバイトしてきました。またなんかそういうアルバイトの話とかもね、機会があったらしたいなと思います。もかさん頑張ってくださいね。たくさんの方に、サービスを気持ちよく過ごしていただけるようにね、頑張ってくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。フレンドリーウィンド、聴いてください。
空には柔らかな
藤谷桃でフレンドリーウィンドでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム長州ダンディさん。桃さんこんばんは。毎回ラジオ楽しく聞いています。さて今回も私のふるさと山口県の話です。前回は友人の結婚式に出席するため山口に帰りましたが、今回は叔父の一周忌で山口に帰りました。毎回感じますが、遠くの山々、目の前に広がる緑の田んぼ、どこまでも続く青空と子供の頃の景色がそのまま少しも変わらず広がっています。海にも何度も行きましたが、水が澄んでいて潮風が気持ちよかったです。前回山口県は3方向が海に囲まれているとお伝えしましたが、車で少し走るとすぐに綺麗な広い海に出会えます。今回フグは食べませんでしたが、タコ、イカ、エビ、タイ、ヒラメなどなど、朝昼晩毎日毎日うまい魚をたくさん食べました。田舎は改めていいなと思いました。ももさんは東京出身でしたよね。でもおばあちゃん、おじいちゃんの田舎に行ったりしないのかな。今回は少し余裕を持ったスケジュールで行きましたので、いとこ兄弟たちと酒を飲み、魚釣りに行ったり、山を登ってみかん畑にあるレモンの実をもいだり、足元の切った椎の木から椎茸を取ったりと、本当に楽しい時間を過ごしました。そんな今は豊かな山口県ですが、歴史の中では大変な時代もあり、そうした時代の人たちの積み上げた努力によって今の山口県があるのですね。さて最後に山口弁をいくつかご披露します。例えば、明日遊びに行かないか、空いている、でも僕は草刈りしなくてはならないので行けないんだよ。これを山口弁でやると、明日遊びに行かんか、空いちょるかね、うわー、わしゃ畑の草刈りじゃ、ほうたるわけにいかんけ、いっちょれんよ、となるわけです。かっこ笑う。山口弁は微妙にちょる、じゃ、けなどを散りばめて話します。最後にスイカを持って石につまずき転んで割れた、これを山口弁ではほろけて転けてめげたとなるわけです。方言は面白いでしょ。ではまたね。長州ダンディさん、お便りありがとうございます。あの最後の方言のところ、これ合ってたのかな、なんかイントネーションが、私も正しい山口弁が分かっていないので、もしかして違ってたらごめんなさいね。わあ、わしゃ畑の草刈りじゃ、ほうたるわけにいかんけ、いっちょれんよ、 違う？どうなんだろう、分かる人に教えてもらいたい。でも面白いですよね。私もね、山口何度か行ったことがあって、山口弁ちょっとね可愛いんですよ。なんか男の人たち、そのおじさんたちが喋っててもなんとかちょるとか何けとかって言うと、なんかね可愛らしく聞こえて、それがまたねいいんですよね。ゆっくり喋るってわけじゃないけど、なんかこう話してるとゆったりした気持ちになったりして、そうすごくいいなと思いますけど、ほろけてころけてめげた、これだけ聞いても何のことだかさっぱりわかりませんね。つまずくことをほろけるっていうんでしょうかね。転ぶことをころけた、ころけて、で割れたがめげたになるんですね。いや方言面白いですよね。遊びに行った時にブチうまいって書いてある看板があって、ブチって何？どんな食べ物なのってすごい気になったんだけど、ブチは山口の方言ではとってもって意味みたいで、ブチなんとか、ブチなんとかってつくときは強調しているような、もっと、すごく、とてもみたいな、そうイメージなんだそうですよ。可愛い言葉がいっぱいありますけれども、いやいやいいですね。山口県は本当に山もありますけれども、とにかく海が綺麗で、三方向が海に囲まれているっていうね、お便りにも書いてありましたけれども、本当そうなんですよね。なんか沖縄とか海が綺麗っていうイメージがね、日本の中でもありますけれども、山口県も場所によっては本当にね、すっごく綺麗な水色の海で、南国みたいな景色がお写真でも撮れるような場所があったりとかして、いやーいいんですよ。でまた海の幸がね、美味しいものがたくさんあって、市場とかに行って、その場でこう市場で作ってくれたお寿司をその場で食べたりとかしながら、だからもう朝ごはんに市場に行こうみたいなノリでお腹を空かしていくと、お土産を買う場所とか買って帰ってくる場所じゃなくて、もうその場所でお店お店で、あこれ一口食べて、あこっちに行ったらこれを一口食べてとかって歩いてこう回るのがすごく楽しくて、いいところだなって思いました。また私も遊びに行きたくなりました。長州ダンディさん、またぜひ山口県のエピソード送ってくださいね。お待ちしています。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちらのコーナーです。モモスガーデン。このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。日によってまだ少し寒く感じる日もありますが、3月も後半、春はすぐそこまで近づいてきています。春ならではの美味しさが楽しめる野菜がいくつかありますが、今日はその中でも春キャベツをご紹介します。春キャベツとは、秋に種をまき、春から初夏にかけて収穫される品種で、新キャベツとも呼ばれ、巻きが緩やかで葉が柔らかく、中の方まで薄い色がついています。葉が柔らかく色も濃いので、サラダなどの生食にも適しています。また、油でさっと炒めたり、浅漬けなどにも適していますよ。キャベツは栄養もたっぷり、栄養成分も詳しくご紹介しますと、ビタミン C、ビタミン K、ビタミン U、カロテン、カリウム、食物繊維などの栄養素が豊富に含まれています。栄養成分の中でも特徴的なのはビタミン C とビタミン U です。ビタミン C とは皮膚や血管の老化を防ぎ、免疫力を高める働きを持つ抗酸化ビタミンです。ビタミン U とは胃酸の分泌を抑えて胃の粘膜を修復する働きがあります。ビタミン U はキャベツから発見されたビタミン用物質で、別名キャベジンと呼ばれています。さて、お待たせしました。春キャベツを使ったおすすめレシピをいくつかご紹介しますね。まずは春キャベツのせっかくの柔らかさを生かして生で食べましょう。細かく切ってキャベツサラダの定番 コールスロー。大きめにざく切りにしてドレッシングとあえて、キャベツの食感を楽しむサラダも春キャベツならではですね。サラダだけでなく浅漬けにしても美味しいですよね。火を通すときは柔らかさを生かして短時間で仕上げるのもおすすめです。春キャベツのペペロンチーノパスタ、よくアンチョビと一緒に作られることも多いですが、アンチョビだけではありません。ジャコと一緒に、桜エビと一緒に、アサリと一緒に、ベーコンと一緒に、キャベツと合う食材はたくさんあるので、美味しい香りや出汁が出る食材と一緒にパスタにしてみましょう。キャベツを主役に炒める料理として、ホイコーロー、キャベツをたっぷり入れてミネストローネなど、スープやポトフ、ロールキャベツに。餃子もいいですね。生でも炒めても蒸しても煮込んでも、さらに和食でも洋食でも中華でも、どんなジャンルでも春キャベツは主役になれちゃいます。皆さんのアイデアで美味しい旬の春キャベツを楽しんでくださいね。モモズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アースコンチェルト、聴いてください。 藤谷桃でアースコンチェルトでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の番組の中でお引越しの話出てきましたね。春は引越しの季節ですからね、これからお引越しを予定されている方も多いんじゃないかと思いますけれども、引越しの荷造りをするときに、私ね、そう、引越し屋さんからいただいた段ボールが意外とちっちゃいなっていう印象で、たくさんの段ボールをね、引越し前にいただくんですけど、そこにこう詰めていってってなるんだけれども、そう、意外とこのぐらいのサイズなんだ、段ボールってもっと大きいイメージなのになーとかって思ったんだけど、いざ荷造りをしてみると結構物によってはたくさん詰めてしまうと段ボールがすごく重くなって、ちょっと移動するだけでも大変ってなってしまうことが分かって、でその中でも特に本を段ボールいっぱい詰めちゃうと本当に運ぶのが大変っていう風になっちゃうので、そう、本を詰めるときはあえて小さめの段ボールだったりとか、ちょっとほどほどの重さでうまく軽いものと組み合わせて詰めなきゃいけないんだなっていうことを感じました。皆さん引っ越し屋さんは力持ちでね、重いものもスイスイ運んじゃいますけど、それにしてもやっぱり重すぎるのはね、大変だと思うので、そういう配慮も必要だなと思ったし、あとこう何部屋かお引っ越しした先でお部屋がいくつかある場合、この荷物はこの部屋に行ってほしいな、この荷物はこの部屋がいいなってあるじゃないですか、荷造りをするときに。その時にね、分かりやすくガムテープを色分けするとよかったです。今ガムテープもいろんな色のものが売ってるから、こっちの部屋はすべて青いガムテープで留めてある荷物を入れてください、こっちは普通のベージュの色のガムテープの荷物を入れてくださいとかって何色か分けておくと、引っ越し業者さんもいちいちこれはどっちですかとかって聞かなくても、こう書いて文字で書くのを読むよりもパッと色で見分けられる方がすごくスムーズでやりやすそうだなって感じました。それからね、お引越しをされる皆さんも今日の中のいろんなお話がね、ヒントになったらいいなと思います。ワクワクしますね、お引越しね。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。 まだ始まったばっかりのコーナーです。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかんアットマーク藤谷桃 .com momocan アットマーク藤谷桃 .com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてください。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。